こんなはずではなかった、こんなはずではなかった、そう思いたくなることが人生にはつきものです。一つくぐり抜けたと思ったら、また別の事柄が、こんなはずではなかった、どうしてこうなってしまうんだろうかと思うようなことが許されていきます。しかし愛する子よ、そのことの中に神の手を認めていきなさい。それはあの人がこうした結果が起こったことです。それはあの人がこうしなかったから起こった結果です。しかしあの人でもこの人でもありません。あなたはそのことの中に神の手を認めなさい。そして心からの感謝を下げ、賛美を下げていきなさい。その感謝を通してあなたは、私の手が動き、すべてのことが働いて益となるという言葉の真実を、人の話ではなく、あなたの人生の中に、生活の中に、心のただ中に体験していくでしょう。私の言葉は生きて働きます。愛する子よ、私の言葉の真実を、私はあなた自身に表していきたい。あなたがどうしてこうなってしまうんだろう、そう思えるそのことを丁寧に感謝していくときに、私は生きて働き、具体的な勝利の証をあなたに与えようと主は仰せられます。
この第7回のパドモスチームが完了し、この殉教への招きもあったこの時、この週末における暗闇の力が、このあなた方に対する非常に強い攻撃をこの許されると主は言われます。しかしこれは、このあなた方が未だかつて受けたことのないものをこのあなた方は受けますが、これは備えであり、この整えであると主は言われます。このあなた方が今まで学んできた感謝、また今まで学んできたカリスマを、この非常に強い攻撃のただ中でこのあなた方は用いる訓練が始まっていると主は言われます。この今こそ感謝を用い、今こそカリスマを用いていきなさいと主は言われます。
聖霊の働きはとどまることなく進んでいきます。もはや時は満ちており、神の業はさらに進んでいきます。教会を通して働きは進みます。教会を通して業は進んでいきます。しかしその一方で、あなた方自身は非常に深く取り扱われていきます。これでもか、これでもかと思うほどにプライドは砕かれ、もう砕かれたと思ったら、もっとその下から出てくるプライドに神の手が入っていきます。それは容赦がありません。その手の中であなたは弱り果てています。しかし愛する子よ、このことの上に褒めたたえ、主を賛美しなさい。弱くされていきますが、あなたが弱くなればなるほど、ますます神の力はあなたを満たし、ますます神の栄光はあなたを覆っていくでしょう。あなたは弱くされていきますが、しかしあなたはその時、神のさらに大きな働きへの備えがなされていることをはっきりと覚えなさい。それゆえ、感謝の声を上げ続け、約束の言葉を話してはいけません。見た目には約束の言葉はますます不可能に見えていきます。ますます状況は逆になっていきます。しかしその中であなたは約束の言葉を告白し続けなさい。なぜなら私の言葉は虚しく地に落ちず、必ず約束したことを成就しているからである。すると突然、それはやってくる。そしてそれは間もなくやってくると主は仰せられます。
どんな困 イエスと共に歩む。
聖霊の働きが具体的に始まり、本格的な十字架がゆっくりとでも確実に始まってきています。それにあなた方は今学んでいるこの信仰という事柄を徹底して用いていきなさい。あなた方が喜んで信仰を用いて十字架になっていくとき、十字架はあなた方にとって重くはなくなってきます。それは喜びとなり、それは恵みとなるでしょう。十字架の道はリバイバルへの道、十字架の道は祝福への道です。しかしあなた方が信仰を用いずにこの十字架を担おうとするとき、あなた方は押しつぶされ、そして苦しみと痛みの中であなた方は潰されてしまいます。しかしあなた方は信仰を用いてこの十字架を引き受けていくとき、十字架を通してあなた方は神の愛の高さ広さを知り、神の真実の大きさを知り、神の言葉の成就を豊かに具体的に見ていくようになると主は仰せられます。感謝を持って十字架を引き受けなさい。喜び踊りながら十字架を引き受けなさい。告白を引かずに、神の約束を語り、握り、告白して十字架を引き受けなさい。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいる。私があなたの神であると、主は仰せられます。
このあなたは賛美をすることをやめてはなりません。いついかなる時も、この賛美を成し続けていきなさいと主は言われます。またある方は祈ることをやめてはなりません。投げてはなりません。さらに祈り続けていきなさい。またある方は集まることを決してやめてはなりません。この集まり続け、祈り続け、感謝を成し続け、賛美を成し続けていきなさい。非常に強いこの押してくる力をこの感じている方がいますが、このその時こそ感謝を捧げ、賛美を成し続けていきなさい。この集まり続け、祈り続けていきなさい当主は言われます。
教会は恵みです。この恵みを通して私はあなたを癒し、この恵みを通してあなたを解放し、この恵みを通してあなたを引き上げていこう。あなたは恵みによって強められなさい。教会という恵みを通して私はあなたを引き上げ、強め、立て上げていこう。あなたは祈りなくても身体に来るとき、あなたは祈り出す自分に気づくでしょう。賛美の声も感謝の声も出なくなったとき、身体に来るとき、気づいてみれば賛美の声を上げている自分に気づき始めるでしょう。身体なる教会の恵みを通して、私はあなたの信仰を燃やし、そしてあなたの信仰に光を、明かりを灯し続けようと、主は仰せられます。
十字架を背負って生まれた苦しみの中で、この道私を共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利。
賛美に包まれるですが、ここに今住んでおられることをありがとうございます。一人一人に触れ働いてくださっていることをありがとうございます。あなたの後を喜んでついていきたい、これは私たちの告白となりますように。今晩どうぞ一人一人に聖霊が与えてくださって、生きた信仰をあなたが与えてくださり、神が用意されている祝福に、神が用意されている真実に目を留めて、私たちが信仰を通しての勝利を受けるものとなることができるように、御言葉を通して私たちを養い、育み、立て上げてください。あなたは全く変わられません。今日もあなたの愛は広く高く深いです。その愛の中で今日も私たちは生かされ、信仰を通して与えられる勝利を豊かに見ることができるように、どうぞ御言葉を通して私たちを養い、育んでください。語るものも減り下ります。どうぞ主を語ってください。限られた時間の中で命の言葉を、恵みの言葉を、愛の言葉を、御言葉を通して豊かに与えてください。期待いたします。信じます。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり一回目に参った主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。これクール入ってないんだよね。クーラー入れてないんでね、聞かれたら入れてって言ったんですけど、聞かれてなかったんで、すいません、皆さん暑苦しい思いをさせて大変申し訳ありませんでした。きっと会計のことを考えたんでしょうね聞かれれば入れてって言ったんですけど、ね、ちょっと暑かったですね。病気の方は大変だったかもしれません。本当に申し訳ありませんでした。ということで上着を脱がせていただきます。それでですね、先ほどもお話がありましたように、ペンテゴステが先週の日曜日でしたけれども、いろんなことが始まってきています。で、長崎ではですね、カトリック教会の方々が随分来られるようになったりとかですね、グードを持ってこられたりとかですね。まあ、それ以上言うとあれですから、これ以上言いませんけれども、いろんなことが始まってきたわけですね。で、まあ、私の中では、ちょっと歴史が動き始めているなって本気で思っています。ですから、ちょっと神の手の動きがちょっと今とは違う、小さなことに見えても、実はすごく大きな、歴史的な変動が起ころうとしてきてるな、本当にリバイバルが来るんだなっていう、ある霊的な、なんていうか、手応えというのを非常に強く感じております。で、でもその中でですね、先ほどから予言でもありましたけれども、一方で今までないような強い霊的な攻撃とかですね、まあ、ある分かりやすく問題が起こったりとか、ちょっと感情的にこうちょっと今までないぐらいこう感情が落ち込んだりとか、あるいはこう揺れたりということが、いらっしゃる方もおると思うんですね。でも、もしそういうことがあったとしたらですね、驚かないでいただきたいと思います。それは実はですね、今日からお話します、これからお話しますけれども、ペンテコステ前の弟子たちというのは、ある意味で非常に弱くされて、しかも恐れの中にいたんですね。で、そこから彼らは変えられていったんであります。で、聖書を読むと、ペンテコステから大きく歴史は変わります。もちろんイエス様が来て変わるんですけれども、十字架で贖いは完成するんですけれども、厳密に言えば新約時代というのはペンテコステ、聖霊が来てからです。教会時代からですね。もちろんイエス様の時から新約ですけれども、まあ厳密な言い方をすれば聖霊が来たペンテコステから新約時代、聖霊時代、教会時代が始まってるわけですね。そこから大きく変わるわけですね。で、その大きな変化はどこで来たかというと、ペンテコステの前に弟子たちが祈っていたからなんです。で、聖書のとですね、まあ後で見ててください。さっき読んだ後の、ちょっと先読むとですね、弟子たちは一つところに集まって祈りに専念していたって書いてあるんですね。で、専念していたってのは、専念していたなんですよ。で、そういうのを読むと、なんかすごく立派って思うでしょ、なんかね。なんかすごく祈ってたんだって感じですけども、実はそんなかっこいいもんじゃなかったんです。あるいは弟子たちは祈りに専念していたって言葉を聞くと、すごくなんかかっこよく思いますけども、そんなかっこいいもんじゃなかったんです。 あの時の弟子たちというのは何かというと、もう祈るしかなかった、もっと言えば他にやれなかった、もうそういう状況まで追い込まれたわけですね。で、面白いのはですね、弟子たちはね、本当に祈らない人たちだったんです。なんでそれを言うかというとですね、まずイエス様が朝早く起きた時、ね、寝度悪く寝てたわけですね。イエス様人と祈り終わったら起きてきて、ね、次の村へ行きましょうとか言ってますよね。で、ゲッセマナの時、イエス様は石を投げて届くほどの距離に立ったことだから見えたはずなんです。見えるところでイエス様は血のような汗を流して、いくら弟子たちでもわかるでしょう、イエス様が人生で言ってるのかな、イエス様の生涯最大の何かことに取り組んで祈ってるってことぐらいは見たらわかると思うんですよね。3年半一緒に生活をして鉄所にかけて育てられて、ペトロなんかは自分が人弟子ってこう自覚してて、そこまで思ってて、石を投げたら届く距離にイエス様がいて、こう血のような汗を流して、こう格闘してたわけでしょ、ね、もし必死になって。そしたら当然ですね、祈りませんか、普通。あ、普段祈らない人でもそうでしょ。ところが祈れないわけです。そして戻ってきて、まあ、もちろん悪霊、霊も働いたでしょうけど、でもイエス様はですね、そんなに1時間も祈ってられないのかとか言ってですね、言って戻っていったら、ね、そこまで言われたら今度こそと思うけど、やっぱりまた祈るわけでしょ。なんでわかりますか。祈りが身についてなかったんです。3年半イエス様と一緒にいながら弟子たちは祈りは身についてなかったんです。イエス様は祈ってました。いつも祈ってました。でも弟子たちは3年半イエス様と一緒にいて祈りは身についていなかったんです。だからあの時祈れなかった、ね、その弟子たちがですよ、あんなにすごく真剣に祈ってたわけですよね。なんでわかりますか。それはね、2つ言いますね。まずね、1つはね、弟子たちは本当に自分の弱さと直面して逃げれないところまで追い込まれたんです。弱さに気づいてもね、結構人は祈らないんです。弱さから逃げるんです。顔を背けるんです。でも弟子たちはね、弱さから逃げれないところに追い込まれたんです。もう時間がないし、皆さんご存知だからと思いますか、言いませんけど、ペテロはね、ご存知のように、ね、絶対裏切らないって言ったのに、ね、鶏が2度泣く前に3度裏切るって、その通りあるでしょ。で、こここうって泣いて裏切ったわけですよね。復活してイエス様がやってこられるわけですよ、ね、でシャラーンとか言ってですね、平安があるようにって、ね、ここも感動的ですね。普通裏切った弟子たちが集まってたらですね、こうふっと入ってきて、シャローム、平安があるようにって弟子たちのことを思いやって言葉なんかかけないですよね。私ももうすぐ50なんですね、今年の7月でね。で、50になってきたら言い方がちょっとね、賢くなってきて、私だったらスッと入っていってですね、ニコッと笑ってコケコッコと言うんですね。で、やっぱり若い頃はもうちょっとあれでしたけど、だいぶこうね、こう嫌味の言い方が賢くなってありましたね。でもこうね、なんかわかりますかね、ちょっとそういう感じ、一言言いたいじゃないですか。でもイエス様はですね、全くそんなこと言えないで、シャロームって平安があるようにって、恐れに満たされた彼らのことを思ってるんですよ。私、あのエス様の奇跡もすごいと思いますし、信じていますし、今でも起こると信じています。でもね、私がエス様を神様ってすごい感動するのはね、こういう一言なんです。ああいう時にね、シャロームって来れるってのはね、人にはできないですよね。できるって人は後で教えてください。嘘を暴いてあげますできないですよ、人にはね。それって言って、せっかくイエス様が来てやーって喜んだのに、40日一緒にいたら復活したことを示してくださった後で天に帰っちゃうわけでしょ。で、我々はね、その後聖霊が来たことを知ってますよ。知ってるからね、こんな平安ですけどね、聖霊のバプテスマを受けるとは言われたけどね、イエス様が生きてたらよかったと思ってね、分かってないわけですよ。イスラエルの国を再興してくださるんですかなんて言ってね、でも何も分かってない。イエス様行っちゃった。で、しかもエルサレムに留まってろって言われたんです。エルサレムに、これはね、意味があるんです。ガリラヤに帰っちゃいけないんですよ。外来に帰れば漁もできるし、昔の仲間もいるし、田舎で自分の知ってるところだから安心できる。自分の側に立ってくる人もいる。エルサレムは弟子たちを殺そうとした宗教エリートたちがうじゃうじゃいるところなん。キリストが十字架につけられたところで、彼らにとっては最も苦手なタイプの、彼らを殺したくて仕方がない連中って悪いけど、まだ連中ですね、やっぱりね、方々とは言えない連中がいるところなん。街に出てごらんなさい。お前鉛でわかるとか言って、また言われるじゃないですか。わかるばいとかね。わかるとかわかんないですけど、ね、言われて、そしてですね、殺される可能性が本当にあったんです。本当にあったんです。エルサレムにいたら、アメリカ怖かったんですよね。でね、弱さと逃げれなかったんですよ。直面せざるを得なかった。で、弱さから逃げれる間はまだね、哀れみですね。そのうち弱さと逃げれなくて直面させられます、皆さん。 で、そういう時はね、痛いけど喜んでください。ヤコブの話知ってるでしょ？創世記32章で。ね、ヤコブが、ラバンのところから帰ってくる。ちょっと聖書の話ばかりでごめんなさいね。ね、ヤコブがラバンのところから帰ってくる。お兄さんのところから。で、エサウ兄さんを20年前に裏切って、嘘ついて、長子の権利と、それから祝福奪い取って、20年ぶりに帰ってくる。ね、怖くて仕方がないんです。20年経ってもね、心の傷は癒えてない。心の傷って言えないんですね。20年経っても癒えてない。で、あるとあらゆる知を絞ってね、こう、お土産じゃないや、こう、財産をですね、いくつもに分けてね、もう本当に先にどんどん送ってですね、しかも一発で送らない。なんてヤコブってのは知恵を使うんでしょうね。分けてね、分けて送るんですよ。で、何にも先に言って、これはね、エソー兄さん、これはヤコブからのあなたへの贈り物です。ね、よろしくと言って、次の人、あ、エソー様、これは、どうしようもないヤコブからの贈り物です。どうぞと言って、これは、こう順番にやってね、とにかくそれで聖書に書いてある。贈り物を通してなだめようとしたってはっきり聖書に書いてあるでしょ。聖書に書いてあるから、そこまでやっても心の内側の恐れは消えないんです。20年前の傷は癒えてないんです。で、ついに贈り物を全部送ったけどダメで、どうしてもやれることを全部ヤコブって努力家ですからね。ヤコブは努力家だから、自分の努力と知恵を使い尽くして恐れは消えない。それでついに自分の恐れと弱さと直面させられて、野僕の私で徹夜で祈るじゃないですか。神の人と戦った。あれは明らかに祈るでしょ。ペンテコステの弟子たちも一緒なんですよ。エルサレムにいたら、外に出たら殺されるかもしれない。恐れで怖くて仕方がない。しかも、自分はイエス様にも、ね、裏切ってしまって、昔はね、そんなことありません。みんなも裏切ってもついていきますなんて言えましたよ。あれ本気だった。本気だったから怖い。本当にこの恐れはそう思ってたのに、こけこっこでしょ。だから、もう今度は言えない。自分の弱さを知ってるから。で、まだ聖霊来てないでしょ。すいません。聖霊まで来てないでしょ。だから、本当に自分がもうね、気持ちはあってもできないことがもう体験済みだし、聖霊まで来てないから、できないことはわかるから、今度はもう、どうしようもないわけですよ。エサがいなくなったらどうなるんだろう。もうまた裏切りたくはないし、もう失敗したくはない。だけどもうどうしようもエサがいないって、弱さと恐れの中で、もう祈るしかなかったんですね。でも聖書はね、祈りに専念したって書いてある。なんて神様ってのはあったかいですね。あんまりいろいろ話してると時間がなくなるんですけど、何度も話しましたね。私が7歳来て初期の頃ね、妻と2人でですね、イリエ・ゴロマさんと預言者が来た時にね、前の晩打ち合わせをしたんです。明日預言者が来ると、預言者はきっと言うだろうとね、あなた方はやり直しなさいと。でね、で何を言われても怒らない、はいって言って従おうって決めてたんですね。そしたらね、預言者が一番最初に言ったんですね。いや、フェイスフって、あなた方は忠実だった。で、感動なんかしません。私はね、てっきりね、思わずね、はっって言って、妻もはっって私を見た。つまり、何言ってんだこの預言者って感じだったの。その次言ったんですね。あなた方は、この地から、この地に留まっていたって。そりゃ留まってますよ。お金ないもん。行くお金なんかないですもん。そりゃ留まってなんてかっこいいもんじゃないですよね。逃げたくても逃げれない。私、長崎空港に何回か行きましてね、3回ぐらい行ったんですね。それで、井上牧師のね、話があるじゃないですか。空港に行ったらね、ある人がパッとやってきてね、神に示されたってお金をもらって、それで海外選挙行ったって話が、ね。で、長崎空港3回ぐらい行きましてね、ロビーでこうやって座ってましたけど、誰もくれませんでして、悲しく帰りましたよ。下道で、高速なんか乗れないから。ね。そんなかっこいいもんじゃないですよね。ただいただけですよね。お金がないから行けなかったどこにも。それだけですよ。でもその時ね、主はね、こう言ったの。あなた方は忠実だったって。召された場所に留まっていたって。私ね、びっくりしましたよね。忘れない、あれ、生涯。で、この時もね、祈りに専念したって書いてある。専念したって書くでるとね、すごいかっこよく聞こえる、なんか。でももっとはっきり言いましょうか。あれね、弱くて恐れただけじゃないんです。もっと言えばね、彼らはね、集まるしかなかったんです。どうしようかな。一人だと怖かったんです。だってこれ、ペンテコステ前の弟子たちだから、仲良くなんかなってませんよ。どっちが偉いか言い争ってたり、ね、右と左につけてくださいって言ったらですね、後で他の人に違ってきて怒ってるわけでしょ。この人たちは仲良くなって一致したなんてかっこいいもんじゃないんですよ。一人になると怖いんですよ。そうでしょ。うちの子供もですね、喧嘩しょっちゅうしてるのに、なんか知らないけど一番下の子はですね、寝る時になると、電気を消す時になると急になんか上のお姉ちゃんのところに来てピタッとくって寝たりしますよね。怖いんですよ。一人だと怖いんですよ。恐れがあるんですよ。で、皆さん恐れることありませんか？ 人でもいいし、状況でもいいし。恐れはね、皆さんね、恐れそのものは単なる恐れなんです。恐れに支配されたり振り回されたらサタンの男ですね。でも恐れはね、正しく用いるとすごいいいんです。恐れは人を祈りに招くんです。ペンテコステの前の人たちはね、怖かった。そして弱さと直面していた。本当に力がないってことを思い知らされてた。祈るしかなかった。しかも一人じゃ祈れない、怖くて。もう一つは一人で祈る癖がついてないから祈れない。さっきのトシヤ君の証もね、あの手に言いましたね、蒼天に来れなかっても家でしてればいいのです。牧師の何人かは時々、ああすいません来れませんけど家でしてますってちゃんとしてます、手挙げてきました、一人でもできるかって言ったら、はい、だから週に1回ちょっと一人でなしてくださいって、こうちゃんと祈りが身についてるとね。彼の場合は申し訳ないけど、来ないと祈れない。でも私全然否定的に言いません。ペンテコステ前の弟子たち、3年半イエス様と一緒にいた弟子たちが一人では祈れなかったんですよ。聖書を見る限り一人では祈れないと思います。ペンテコステ前の弟子たちね、聖霊が来る前の弟子たちは情けないですね。でもふっと私も似てるなと思った人いません？あ、今なんか伴侶がそういう感じな人、伴侶責めないでね。あ、この人はペンテコステ前の弟子だ、持ち上げるんだなっていう意識を変えてください。わかりますか？集まってたんです。集まったら彼らは祈れたんです。あんだけ祈れなかった弟子たちが追い詰められて、本当に噂に直面して、そして本当に恐れがあって集まった時に祈れたんですよ。でもう一つ今日は付け加えます。ここまでよく説教されるでしょ。ただ祈ってたんじゃないんです。彼らには約束があった。それが今日のところなんです。でこれが今日一番重要なことなんですね。約束があった。4節、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。約束の成就という意味です。約束とは、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、悔い改めのバプテスマは捨て抜けていた。しかしもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける。聖霊のバプテスマを受けるよって言われた。でこれはまだ彼らは分かってなかった、どういうことか。だって聖霊のバプテスマまだ来てなかったから、分かんなかったけど、内容書いてあるこの後に、端折ります。ね、弟子たちが質問した後答えて、6節で言って、7節答えた、8節、聖霊があなた方に臨まれると、これがバプテスマです。聖霊のバプテスマを受けると、臨まれると、あなた方は力を受けると。具体的には、そしてエルサレムであとサマリアの伝道、および地の果てにまで私の証人となると。で、証人って書いてある。これはここでね、パウロ牧師は殉教生活の時に言われましたけど、証人っていうのは証人ですけど、ギリシャ語の言語では、これは殉教者って意味がある。つまり、コケコッコーで恐れてしまった、ね、言葉の訛りで分かるって女の人に言われただけでね、呪いをかけて誓ったって書いてあるでしょ。呪いをかけて誓うほど弱かった弟子たちが、命がけで、命を捨てても主に従って、殺されるとしてもイエス・キリストを証しするほど、証しすることをやめないぐらいのものに変わるっていう約束なんですよ。聖霊の力を受けると。つまり、聖霊のバプテスマを受けると、ね、言葉の訛りで分かるって言われただけで、呪いをかけて誓うほど弱かった彼らが、殺されたとしてもキリストのことを証しすることをやめないぐらい変わってしまいますよ。そういう力が来ますよってことを言ってる。しかもエルサレムって書いてあるでしょ。普通エルサレムって自分のところってなんて言われますけども、これ、エルサレムってさっき言ったように、彼らの最も苦手とする、彼らを殺そうとしているところですよ。そこでそれができるようになるってことなんですよ。まあね、弟子たちとしてみたらね、すごい約束ですよね。全く本質から変えられるってこと。しかも一回できなかったんですよ。絶対そんなことはしない、他のやつのことだけ言っても裏切らないって、あれ心の底から言ってたと思います、本当に心から。でもできなかった。その弟子たちにね、命がけて語れるようになるよって言ってくれた。それが聖なバプテスマって約束があったんです。で弟子たちはね、まあ、申し訳ないけど今日ちょっと弟子たちに天国に帰って謝ります。ちょっと申し訳ないけど、ちょっと弟子たちに悪く言いますけど、約束を信じて祈ってたなんて書き込むんじゃないと思うね。それにすがるしかなかった。もうそこに立たないと自分が立ってられない。立たなかったらもう自分は生きてられない。そこに立たなかったらもう自分の居場所がなくなる。とにかくその聖霊のバプテスマなら、そのなんかその底あるっていう、それを、とにかくそれをください。そうじゃないともう生きてられませんっていうところまで追い込まれたんだと思います。そんなかっこいい約束を握って祈りに専念していたなんていうかっこいいもんじゃなかったんじゃないのかなと思うんですよね。でもイエス様はね、それを祈りに専念したって言ってくれてるんですよね。そして成就するんです。だからね、リバイバルが近づいてるんです。神の技は起こってきてますし、いろんな証が来てます。今日時間がないからいろいろできませんけど、いっぱい証が来てますね。ちょっとレベルが違いますよね。 27,000円求めた人が102,400円もらいました。27,000円が102,400円だから、10倍、まあいいや、ちょっとやめておきます、めんどくさいからね。ここはちょっとレベルが違いますよね。でね、それだけじゃないです。ちょっとさっきも言ったように、私は今までいろんな偶像の処分をしましたけど、今やってる偶像の処分は、私は歴史を動かし始めた偶像の処分だと思ってるんです。はっきりリバイバルの勝手の約束の成就の始まりだと思ってるんです。ちょっと違うことが始まってるんですよね。ところが皆さんね、個人的にはですね、本当に力がないなってね、こうね、こうそう思いたくなるぐらい弱さを感じることがありますよね。感じることがあるなんてもんじゃない、ひしひしと感じています。今日ここに立てるかなと思ってましたもんね、私。正直言うとですね、立ってるだけで私はもう恵みだと思ってますよ、でそんなようなことを通ってる人いませんかね。もしいたらね、それは恵みです。私はこれ否定的に言ってませんよ。だってペンテコステの弟子たちは本当に力がなかったんです。逃げれなかったんです、もうそこから。そして一人になれないぐらい弱くされてたんです。でもだから彼らは祈ったんです。初めてですよ。3年半イエス様と一緒にいたのに、イエス様の祈る姿を散々見ていたのに、祈らなかった彼らが初めて祈ったんです。その時聖霊がやってきたのであります。しかもこれはね、約束を握った祈りだったんですね。神の言葉を握って、神の言葉をどうぞその聖霊のバプテスマを与えてください。その聖霊のバプテスマがなかったらやってきません。その聖霊のバプテスマはとにかくその約束を成就してくださいっていう心からの叫びだったと思う。そしてそれが来た時、約束通り彼らはね、使徒行伝2章見てごらんなさい。最初はね、他国の言葉ですからね、意思と無関係に話したわけですよね。次はヘブル語でユダヤ人たちに向かって彼らは大胆に説教してるでしょ。男3年に救われたって書いてありますけど、でもあれね、聖霊が与えたからよかったけど、そうじゃなかったら殺されますよね。あんな説教したら、あなた方が十字架につけたのですとかね、ステパノの時は殉教してますもんね。よくもあんなこと言えるなっていうぐらい大胆な説教してますよね。あとこれは神様の霊に満たされた、つまり約束の成就が来たわけですよね。で皆さんね、私たちは本質から作り変えられることを神はできるんですよね。そういう神の働きが残ろうとしてる。で今までどっちかというとね、その本人のためにっていう傾向が強かったと思うんですよね。で今度はね、働きのために、働きのために霊が望んで作り変えられるってことが始まります。その本人がね、変えられてよかったとかそういう次元じゃなくて、神の働きのために作り変えられるってことがね、やってこようとしています。でその前のね、今取り扱いが来てるんですね。でこれをどうぞ覚えてください。で何て言うんでしょうね、そういう、弱さに直面していたりとかね、あるいはこう恐れをすごく感じる人ね、すみません、ここから本当は証しに入っていくんですけど、そちらがもうねないからね、とやめますけども、ね、そして祈った時に来たって。でただ約束を握って祈ってたってことを忘れないでください。闇雲に祈ったんじゃなくて、で群れにはね、リバイバルと終末の服が与えられてるんです。わかります、ね、はっきり与えられてるんです。で私たちは全世界に行くんです、証を持って。偉くも何でもありません。やって当然なんです。やっとそれで帳尻が合うんです。世界中から福音を命がけで伝えてきてもらって、まだ何にも返してないんです。ですが、キリストのためにした殉教者はいっぱい日本にいますが、キリストと多民族のために死んだ人はほとんど日本はいないんです。日本のために命を捧げた人たちはたくさんいるんです。でも多民族のために命を捧げた日本じゃほとんどいない。おそらくね、神様はこう終わりの時代に日本を取っておいたのはね、世界に行ってね、福音のためにね、こう多民族のためにね、神様はね、私たちにね、命がけで宣教させるためだと思います。いやね、そのために死は取っておかれたんですよね。で私は世界に行くんですよね。これ約束です。でもね、私昔はね、我こそはって恥ずかしいけど思ってたんです。長崎来た時も、俺が行かずに誰が行くみたいなもんですね。世界選挙もね、俺が行かずに誰が行くって言ってやろうと思ったんですね。今はそういうのないです。それはないです。言葉があるから行きますよ。世界に行きます。言葉があるからリバイバルやっていきますよ。言葉があるから技起こりますよ。ね、でも、私がってんじゃないですよね。最も向いてないし、最も力がないですよね。昔はこの謙遜で牧師として言いましたけど、今本当にこの層から言いますよ。全く正しくありません。子供が証明してくれます。子供いっぱいいますけど、まあ、子供が証明してくれるでしょう。だけど約束があるから、 約束があるから神はなされる。私たちの祈りのところはね、これだけ祈ったとか、こんだけ断食したとか、これだけ何かやったとか、そういうことじゃない。神の言葉があるから私たちの祈りは天に届き、神の言葉があるから私たちの祈りは神の手を動かし、神の言葉があるから神が働かれる。100% 神の言葉によって立つんです。それ以外のものを足してはいけません。恵みが恵みでなくなります。ですか、そこなんですね。弟子たちはね、追い込まれたんです。もう神の言葉にすがるしか、そこに立つしかなくなった。恵みでした ね。である方はそういうところに置かれるでしょうね。でもそれで喜んでください。だって神の言葉はね、必ず成就するからです。神の言葉はね、必ずそうなるからです、ね、そのことをね、どうぞ覚えてください、ね、私はもし、まあね、もう正直言います、リバイバルに本当に召された教会だからね、本当に弱さを確認認識するまでね、追い込まれると思います。で、それを本当に認めてね、立った時、人はね、祈りになるんですって。そう言いながらね、いろいろやってる間はね、まだまだ本当に弱いと思ってない、できると思って、なんとかなると思って、もう祈りしかなくなってしまった時ね、弟子たちそうだったでしょ。これ本当に弱さを認めた時なんですよね。それで神の手は動き出すんです。で、20数年待ってていろんなことは見てますけど、まだリバイバルは見てないでしょ。今もなく来ると思いますけどね、相当弱くされるんでしょうね。なんかワクワクしますけどですか、その時にどうぞ覚えてください。でもそれはね、神への働きの、ね、恵みだってことをね、覚えてほしいと思います。で、約束がある。今群れのこと言いましたけれども、皆さんの教会と個人の約束があると思います。それをしっかり持っててください。で、それを見失わないでいただきたいというふうに思います。ね、もう時間ですけど、一つだけね、分かりやすい証しをして終わります。技術のことをよくパウロ牧師は言われますけれども、技術のメンバーはね、さっきもちらっと言われてましたけど、コスタ牧師が、マジキナ君はね、個人で一緒にやってるし、まあ、うちの長男が随分世話になったので、すごく私尊敬してる牧師なんですね。東京アントニオの中で、パウロ牧師以外では最も尊敬してる牧師の一人です、ね。本当に世話になってますね。だけどね、彼はね、音楽は一っていう学問しか言われますよね。でもあれは違うんだ。音楽は一って嘘です。音楽も一。ちゃんとマジキャンに許可をもらってきて、確認を取って今説教してます。言うからねって言ってね、ちゃんとマジキャンにね、どうぞってことでね。ね。で、わかりますかね。で、彼らはね、申し訳ないけど、ね、はじめくんは、ね、今はもう全然かっこいいですけど、当時は自閉症と間違えられるぐらい人と喋ったことがない人ね。メインボーカルでしょ、彼はね。でしょ？だから、あと、藤田くんはなんかちょっとね、どう見ても歌う人じゃないじゃないですかね。ね、まあ、そういう連中が集まったわけですよね。まあね、笠原さんがやりましたけどもね。で、茅野さんは教師のプロなんです。熊本で何年間か連続で教え子をヨーロッパ選手権に連れて行って勝たせてるんです。キャリアなんです。はっきり言って。で、彼女はそのキャリアを用いて、この子たちに、まあ、この子たちって失礼だけど、この人たちに1年かけて徹底して教えたんです。彼女のキャリアを用いて。そして、東京アントニオ教会の東京が全然弱かった頃の16位だったんです。ですか、今の16位じゃないですよ。全然弱かった頃の16位だったんです。ね。そして彼女は思ったんですね。普通教えたらね、10教えてね、3しか残らない。で、次は3から教えてね、それが4になり5になっていくと。ただこの人たちは10教えたら次の人が0になると。で、また10教えたら0になると。それを1年繰り返して最後は0だったって。そう、河野さんが言ったんですよね。ね。そして、もうね、白旗を上げた。もう仕方がない。やめようって、ね、1年間なんとかと思ったけど、神が導いたと思ったんだけど違ったんだなと思って、やめようと思ったんだ。やめようってね。そして諦めた。その時に知恵主の言葉でね、白旗を上げた人がいるからそれを下ろして、あなたは自分の力でやって神の力でやれって言われたんですよ。で、面白いね、1年させたんです。神様、本当に自分の力ができないってことを教えたんです。だって浦上でやった時ね、私電話かけたの。もしもし、今どこにいるの？すぐそばにいます。どうしたの？いや、すいません、今車で一生懸命祈ってるんですって言うから、あ、もう時間のリハーサルから来てって言ったら慌ててきましたけど、昔の彼らと違いましたよね。近くまで来たけどずっと祈って待ってたんですね。練習する時もコンサートする時も絶対1時間祈るんです。彼ら それをちょっとでも落とすとすぐ神の手が入ります。もう本当に祈らないとやってられないって、本当に神様に寄らなきゃダメだってことを教えたんですね。でね、もう一つ予言があったの。路上ライブを通して関わりを開くって。だから路上ライブにポイントがあるって言葉ですよ、約束だった。で、彼らは約束を信じて出たんだら、最初に来たのはね、関わりじゃなくて警察ばっかね。厳密に言えば名前出さないんだけど、そのある方のお母さんが当時批判中傷があったから、先回りして全部電話かけて警察を呼ぶんで、警察も来て言うんですよ、すいません、別に来たくないんですけどね、連絡があれば来ないわけにいかないでしょ、やめてくださいって、ね、徹底して警察が追いかけられたんですね。関わりどころじゃないですよね、警察のけど、それでね、さすがに彼らも引いたんですよね。そしたら徹夜祈祷会で ね、路上ライブにポイントがあるっていう約束なんですよね。でも、ね、彼って人間怖いんですよ。あれパウロ牧師はね、行きなさいって言うでしょ。あれカウロ牧師はね、言うんですね、集まれとか言ってね、必死に乗るんですよね。神様怖いですから力をくださいって。怖かったんですよ。なんか全然恐れがないような顔に見えるでしょうけど、彼らだって怖いんです、ね。そしてもう一つあった、路上ライブで関わりを開くって言われました。あなたの約束があります、開いてくださいって。そしたらね、正義牧師の教会が開いたのも路上ライブ、国会議員の、そのところで歌うのを開いたのも路上ライブですか。焼肉も路上ライブ、100万の服も路上ライブ、全部路上ライブで開いてるんです。何でかありますか。言葉があったからです。言葉があって彼らは恐れがあったんです。だから祈ったんですよ。そしたら成就したんです。皆さんね、言葉があってもね、すぐ成就の祈りやっぱ人なんでもね、やっぱ恐れが来るんですよ。で、恐れが来る人ね、ああなんて私は悪でダメなんだなと思わないで、当たり前ですよ。言葉があっても恐れが来るんです。恐れが来なかったら、それはちょっと 超人かスーパーマン、なんか遺伝する方がいらっしゃいましたけど、ね、ね、でも最近なんか人間らしくなっておりますよね。恐れが来るん。そこで祈るんです。約束を握ってるんです。そうするとね、約束って必ず成就するんです。どうぞ覚えててほしいというふうに思います。そろそろ時間ですから、今日はもうここで証を止めたいと思いますけれども、そのことをどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様です。どうです様、あなたがペンテコステ前の弟子たちが本当に弱さと直面させられ、逃げれなくなり、でも恐れに出されていましたが、彼らは一つところに集まって本気で神に叫びました。約束を信じて叫んだときに、全く彼らはつけられて、彼らを通して使徒行伝は書かれ、そして新約時代が始まりました。聖霊は彼らを用いられました。あなたは私たちをこの時代に用いて、本当に終わりの時のリバイバルの働きを導こうとされています。私たちにいろんなことを通して噂を教えておられますし、私たちのうちに正直言っていろんな恐れがやってきます。でも同時に約束も確かに与えられています。私はこの約束をしっかりと握って、御神の教会に集まって、あなたに向かって噂を覚えながら、その恐れの中で逃げるのでもなく、投げ合うのでもなく、諦めるのでもなく、祈ることができるように、そしてその言葉の成就を見ることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。全体のミニストリーをしたいと思いますけれども、短くやってみしましょう。罪があると祈りは天に届きませんし、罪があるときに、ごく一部ですけれども病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短くやってみしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。主はその願いと求めに答えてくださいます。だから体が痛んでいる方とか病んでいる方はそこに置いておいてください。また自分の家族や友人で問題を持っていたり病気がある方は、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの皆によって父なる神のもとに出てまいりました。一人一人の願いと求めを聞いてくださり、そこにあなたの手を置いて、印と不思議、癒しと奇跡、勝利と解決を表してください。手を置いている場所に今聖霊の力を注ぎ、癒しの霊を注ぎ、体を癒し、心を癒し、霊を解放してください。イエス・キリストによって癒されよ。イエス・キリストって命ずる 黙れ、イエスキリストによって命ずる。癒されよ、癒されよ。耳鳴り、イエスキリストによって命ずる。耳鳴りを出て行け。偶像礼拝から来ている耳鳴りをイエスによって命ずる。出て行け。膝の痛み、関節の痛み、イエス様によって癒されよ。喉の痛み、イエスによって命ずる。癒されよ。近い親戚ではないんですけれども、しかし親戚、ちょっと遠めの親戚ですかね、の方が病気、しかも癌か癌に匹敵するような病気です。その方はためらわずにその人のところに行きなさい。普段行ってないのにこういう時だけ行ったらどうかなって思ってますけど、恐れずに行きなさい。そしてまず癒しの祈りをしなさい。その上でもう一度福音を、その上で福音を語って、それからもう一度癒しの祈りをしなさい。まず癒しの祈りをなし、福音を語り、それからもう一度癒しの祈りをしなさい。二度目の癒しの時に非常に深く聖霊が働かれます。また私はその方のうちに救いを与えようとしています。あなたは今行かなければ後の日に非常に後悔、深い後悔を覚えるでしょう。今行きなさいと主は仰せられます。新しい仕事をするかどうかで迷っている方がいます。二通りあって、一つは今の仕事は結構いいので、どうかなと思ってるけど、促しとしては新しい仕事の方がいい。確かに一生第一にすると新しい仕事なんだけど、今の仕事は結構うまくいってるので、なんかちょっと冒険する必要はないなと思ってるんです。でも主はやれます。主を第一にしなさい。その時あなたが今失うものよりもはるかに大きなものを、しばらくの忍耐の後にあなたは受けると主はおっしゃいます。でもう一つは新しい仕事に関して恐れと不安があります。でも主は言われます。恐れないで踏み出していきなさい。私はあなたに新しい扉を開きます。私の言葉を受けて踏み出していきなさい。その時に私はあなたを共に働こうと主は言われます。イエス様ありがとうございます。さらに一人一人のうちに豊かな御業をなさってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。神様に感謝したいと思います。